三国町安東からダッチミンダッチミン。こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送。丹南の皆さん聞こえてますか？東尋坊と渡島のちょうど中間、海のそばの家、ハウサンメイヤからお送りします。番組のタイトル、ダッチミンダッチミンっていうのは、実は安東の古い方言なんです。訳すると、まあ、おいちにおいちにという掛け声。昔安東ではよちよち歩きの子供が上手に歩けるように、ダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。今や風化寸前の安東の方言を番組のタイトルに、毎回おいちにおいちにダッチミンダッチミンと心の中で掛け声をかけて、今日も森岡千代子が海からの風を丹南の皆様にお届けしたいと思います。さて、今日は、ギャラリーお客様が結構たくさんいらっしゃいまして、丹南 FM の理事長さんも視察なんでしょうかね、ちょっといらっしゃいました。そしてスピード違反で引っかかったお客様も来られています。そして、久しぶりに顔を見せてくださったお客様、青年団の顔などもいまして、賑やかな中で放送していきたいと思います。さて、今年の夏は前半のぐずついたお天気でペンションのお客様は少ないだろうなとちょっと心配していたんですが、まあ、ありがたいことに後半から例年通りいろんなところからいろんなお客様が滞在してくださいました。私がこのペンションを開設したそもそもの理由というのは、ドイツで思いついたんですね。ドイツに滞在していた時に、まあ、ドイツ人と結婚した日本人女性結構いました。で、彼女たちもでも年とともにだんだん日本に里帰りしづらくなったと本当に本気で嘆いていました。そうですよね。やっぱり若い時にはご両親も健在です。日本にたまに帰ってくれば、およ帰ってきたよ帰ってきたとね、みんな手厚く迎えてくれるんですが、まあ、年月とともに実家というところも変わってきます。ふるさとを離れて帰るところがなくなった人、それでも日本に一時帰国したい、またはこの福井に里帰りしたい、そんな人のためにという思いが最初にあったんです。そんなハウサンメイヤを有効活用してくださっているお客様が今年の夏も訪ねてくださいました。子供の頃の一時期をこの三国安東の自然の中で過ごした体感、それが仕事につながってこの地を離れてからもたびたびここの景色を見に戻ってこられていたという人です。神奈川県からの常連客、石野光也さんが8月17日18日と連泊されました。興味深いお話をたくさん伺いました。その一部なんですが、今日は録音でお聞きいただきたいと思います。こんばんは、石野さん、ちょっとお邪魔してよろしいでしょうか。すみません、ワイン飲んでらっしゃるところなんですけれどごめんなさい。石野さんは毎年この時期にひょっこりとハウサンメイヤのペンションにやってきてくださる大事な常連のお客様でいらっしゃるんです
ね。お邪魔しております。
今お部屋でくつろがれているところにちょっとお邪魔してるんですけれども、で、まあ、石野くんになっちゃった石野さんとは、高校3年の時の同級生になるんですよね。
そうなんですよ。
席並べて座ってたこともあるんですけど、
はい、
そういう仲なんですけれども、で、まあ、その後石野さんは、まあ、東大に進まれてというところまで私は知ってるんですけれども、 まあ、その後お互いまあ高校と高校卒業同時に福井を出てしまって、お互い音信不通にずっとなってましたよね。30年以上なってたんじゃないかな。
結婚式には行ったよ。だけど
ありがとうございます。なんかそれも忘れてるんですよね。そういう年になってしまいました。で再会したのがあのこのハウスアンメアで。
そうですね、
突然やってきたんですよね。僕石野覚えてるっていう感じでえっていう感じでまたあのここに何度も来てくださるようになったんですけれども、本当に毎年あの来てくださってます。で今は、神奈川県に。
そうです、今は鎌倉に住んでるんです。実は
なんで生まれは
生まれはね、あわら温泉なんですよ。
そうでした、そうでした、あわら温泉なんですよね。で今そこはもう誰もいらっしゃらない。
あの家は残ってますけど、実は両親が亡くなっちゃったんで家だけあってですね、まあでも夏にはお墓参りも兼ねてきてですね、で最近はこのハウスアンメアができたんで楽しみで
来てるんです。ありがとうございます。本当にありがたいと思っています。でなんと三国にも住んでたとお聞きしたんですけれども。
そうなんです、小学校に上がる前に、三国宮とかちょっと上に行った宿というところに住んでましてですね。
でまあ、保育園は
そうなんですよ、実はね、大島保育所にね行ってたんですよ。
いや本当にの三国出身の石野さんと言ってもいいわけですよね。
そうそう、本当に来た時ね。
そうですか。じゃあ子供の頃っていうのはもう三国の自然の中、安島の自然の中で思いっきり遊ばれたんですよね。
そうですね、来た時ね。それから中学高校大学に来てもね、やっぱり夏になると必ず自転車でねこの海まで来てね、すごくね楽しいいいことやってましたね。
やっぱりこう来たくなる場所ですか、石野さん。
いいですよ、やっぱり綺麗で、本当に海は綺麗ですね。
私なんか本当偶然ここに住まわせていただいてるんですけれども、本当感謝してます。やっぱりこういうところにね、住まわせてもらえたっていうことはありがたいなって本当に毎日思ってますよ。
いいとこですよ、本当に自然が綺麗でね、魚も美味しいし。
そうですよね。さっきお魚どうでしたか。
あのすごく美味しい。
ありがとうございました。
いいですね。もう
あの旬のお魚だけをもう魚攻めになるんですけれども、あの飽きずに全部食べてくださいました。
旬の魚が一番いいんです。
ありがとうございます。でですね、石野さんいつもね、あの滞在されるたびにあのお荷物が少ないんですよ。お洋服とかそんなの少ない。だけどごっそりとね持ってこられるものがあるんですよね。それがね束ねたね CD なんですよ。
はいはい、そうなんです。
それもねジャズばっかり、
はい
ね、でそしてねあのみんなあの私ももうあの食事終わられて、じゃ あの先に失礼しますって上がってった後にこっそりとまたあのギャラリーの方に戻られて、はい、オーディオの前でね、もう下手すると夜通し起きてらっしゃるんじゃないかなと思うぐらいあのジャズを堪能されてるんですよね。
そう、ものすごく調子がいいからね、あれ行くとね本当にね全く感動しちゃうんですね。
ありがとうございます。本当にハウスアンメアのねもう本当有効利用客ナンバーワンかもしれないと思うぐらい、
感謝しております。
いろんな設備使ってくださってるんですけれども、そんなにやっぱジャズ好きですかね。
好きなんですよ、やっぱりなんだろうね、本当に音楽が好きなの、ジャズがことさら好きでね、もう離れない、ジャズ気違いと言われてましてですね、どっちが本業か分かんないんです。
高校の時のね思い出こう辿ってみるとね、なんかすごいあの熱心というか、あのその情熱を持ってねジャズ談義をねあのされてるの
やってましたね、やってましたね。
学校に行くと何を騒いでるんだろうと思うと、その一枚のあの頃 LP ですからね、 LP を巡ってあのジャズ談義をされてる石野さんっていうのをすごく覚えてるんですけれども、
そうそうそう、相手がね多分ちいちゃんの旦那さんだった。
そうかもしれないもん。でね、まあ、あの話戻します。今回ねちょっと私気が付いたんですけど、今まで本当ジャズ一色だったんですけれども、 CD がね、だから私興味もなく、あまたあれだと思ったのが、今回ね赤のジャケットでね、ザ・ピーナッツデラックスというのがねパッと私お部屋に入って目に入って、うわーっと思ったんですよ。なんでか分かります？私もねたまたまね、あなんかザ・ピーナッツっていたな、聞いてみたいなと思ってね、ちょっといろんなところで探したんですよ実は。
あ、そうなの。
でもまあ探し方が下手なのか見つからずにいたんで、うわー今日これを聞けるっていうね、すごいあの嬉しい思いをしたんですよ。
僕もたまたま先に出たんで買ったんですけどね、
や
っ
ぱりなんか、
東京で買ったんですけどね、やっぱりピーナッツって見ると、ね、つい手が出てしまう。
ねえ、もうその歌われた曲の数といったらそんなもんじゃないですもんね。
そうですよ、
ねえ、まあ、あのこれ今ラジオ聞かれている方で若い方もいっぱいいらっしゃると思うんですよ、まあ、ザ・ピーナッツって 何って何なんだろうって、
そうね、さっきの背後とかね、知らないかもしれないね。
ティーナスって何ってなってらっしゃる方も多いと思うんですけれども、まあこれ双子なんですよね。
そうそう、
お姉さんの方が伊藤恵美さん、妹さんの方が由美さん、
由美さん、
かわいい双子さんでしたよね。この双子が、ザ・ピーナスというんですけども、1941年生まれ、もう今おばあちゃんですよね。
おばあちゃんですね。
で、デビュー曲、石野さんからちょっとおっしゃってください。
じゃあデビュー曲は可愛い花、現代プティットフルールというフランス語のタイトルがついてますけども、
うん、そうなんですよね。可愛い花でデビューして、一躍もう国民的なその人気を得た双子のデュオなんですけれども、まずはちょっと早くもううずうずしてるんで、はい、この曲をちょっと聴いてみましょう。
ぜひ聴きましょう。
はい、ザ・ピーナッツで可愛い花お聴きください。ザ・ピーナッツで可愛い花をお聴きいただきました。本当に懐かしかったです ね、
ね、
ね、懐かしいですよね。あのさっきも言いましたが、石野さんとは同級生だったわけなんです。高校3年の時同じ机を並べて勉強してたんですけれども、それはもうひどい差がありました。もう石野さんはエリートでした、私はもう落ちこぼれでした、まあ、そういう仲なんですけれども、年月が過ぎるとこうやって楽しくお話できますよね。で、石野さんはその後東大に進まれたというところまでは私知ってるんですけれども、その後どこにお勤めになられたんですか？
30年ほど前に環境庁に入りました。
そうですね、最初に来られた時に、であの環境省のお役人さんだったんですよね。確かそう言われましたよね。
まあ、学生時代は本当は司法試験目指して勉強はしてたんですけど、難関すぎちゃったんで公務員に転校したというわけです。でもね、やっぱり役所を選ぶときにね、これから時代を作っていくマイノリティの側につきたいというふうに考えたんですね。
これど
う
もね、
やっぱりね、どうも心の中でようなそのジャズが好きだということって関係がねあったような気がします。それはやっぱり ジャズというのはその黒人の少数派の人が始めたものがだんだん、大きい力になって、白人も巻き込んで、それから、いろんなリズムとかメロディーとかそのハーモニーとかで作り出していってですね、20世紀音楽にものすごく影響を与えているということとですね、環境問題、僕らはまだあの環境庁に入った頃はまだまだマイノリティだったんだけども、今考えるとやっぱり環境問題っていうのはすごく大きい問題ですね。環境問題解決しなければ将来がないというふうな時代になってきたというところの共通性がなんとなくねあるような感じがするんですよね。
なるほどね。あのすごくジャズってやっぱ新しい、その当時ね新しい先駆けで言ってる、やっぱそのノリで、確かにね、あの石野さんが大学卒業して環境庁に入られた頃ってまだ私たち庶民レベルでね、環境ってなんか付け足しみたいな、なんかあのそういうぐらいの思いしかなかったですよね。そういう意味でその新しく入ってきたジャズって何っていうのとなんとなくあの似てるんですけど、この私側から言うと、
はい、
でもそれにいち早くやっぱり感じ取って、あのなるべく自分の匂いの近いところっていうんですか、そこで環境問題に取り組めるところを選んだっていう石野さんの感性っていうのはやっぱりジャズ的ですよね。
まあ、あの、うん、僕らが入った頃っていうのはね、四大公害訴訟の後で、まあ、公害対策を一生懸命やってきた、で、まあ、ある意味で激甚な公害問題についてはようやく改善がされてきたという時代だったんですね。で、僕自身は環境庁の中で大気汚染の問題とか自然保護とか廃棄物の対策なんかをやって、で85年にですね、ワシントンの日本大使館に行ってですね、それから3年間そこで勤めたという経験をしたんですね。その時に実はオゾン層の保護ということが大きな地球環境問題として出てきて、でそれに関与してですね、世界の動きが早いということと、一方で実は日本の対応少し遅れてるなということも感じたということがあるんですね。で環境問題はそういう意味で言うと地域の問題から地球レベルの問題に変わってきたというのが80年代後半で、その後まさに日本の中でも地球環境問題を軸にしてね、新しい環境の流れを作っていくというふうにだんだん動いてきて、まあ、21世紀に至ったということは言えるのじゃないかなと思うんですけどね。
まあ、そのジャズを熱くね、あの語ってらした石野さんがその同じジャズのノリで環境省でずっと働いてこられた姿、なんとなく私目に浮かんでくるんですけれども、だけど今またちょっと職業変わりましたよね。あのこの間新しい名刺いただいて、これ中央大学工科大学院、
実はですね、環境省からもう離れてですね、今あの都内の中央大学というところでロースクールなんですけども、環境法を主に教えるという仕事をやっています。まあ、環境問題についてですね、自分が30年間いろんなことやってきたんで、ぜひそういう経験とかね、学んだことを次の世代にやっぱりちゃんと伝えなきゃいけないなというふうなことを考えてる。
石野さんのもう最後の仕事、
いや
ぴったりと言
います。第2の、
まだあるんですか。
第2の仕事、
この先何があるんですか。
ぜひ第3の仕事、もっとジャズに戻って、
あジャズにもやっぱ戻るわけなんですか。
ジャズで仕事をした
い、ね、
遠望を抱いています。
なるほど、その石野さんが今回そのザ・ピーナッツを持ってきてくださったっていうのが、なんか私もまたすごく面白いというか、なんか石野さん、
いや、 やっぱ原点に帰るということなんですよね、
なんか肩の力が抜けたような。
そう、僕らが子供の時代にもう一番ね、親しんだ西洋音楽と初めて出会ったっていうのはやっぱピーナッツを。
いや、逆にここからスタートなんですね。
そうですね、
ジャズに行くという。
そう。
なるほど、なるほど、そうですか。まあ、ザ・ピーナッツっていうのはもう国外でも、国内だけじゃなくても国外でも活躍した世界的な
もの、
ね、あのシンガーですよね、あの双子の。でこの間ちょっと調べてたら、アメリカのエド・サリバン賞なんていう有名なものも出てる、
ね、
素晴らしいあの双子のザ・ピーナッツです。この辺でちょっとね、もう一つ曲聴いてみたいんですけど、はい、おすすめの曲ありますか。
ですね、情熱の花をぜひ聴いてみましょう。
これ私も好きなんですよね。ではお聴きください。ザ・ピーナッツで情熱の花です。
情熱の花、あなたを求めて。
はい、ザ・ピーナッツで情熱の花をお聴きいただきました。昔の歌なんですけど、すっごいなんか新しい感覚で
聴けたんですけど、ね、全然古くなってないよね。
どうでした？なんかいいね。
そう、
あの頃、シャボン玉掘りで
懐かしいね
見てましたけどね。
白黒テレビの頃からもう本当に見てたな、
なんかやっぱりその新しいものが入ってきたっていう、そういう感覚で、あの当時ザ・ピーナッツを聴いたような私たちでしたね。
そうね、
さて、ちょっと石野さん、もう最後になりますので、さっきすごく面白い話に触れてきたなと思ったんですけども、石野さんってやっぱりジャズ人間なんですよね、基本的には。
そうですね、
根本にあるものはジャズで、そこから全部その、まあ、東大にも入った
ジャズが好きなら東大入ると思えないけど、
あるでしょ。それで環境省にも入った、ね、それでまた今その大学院教授として、あのその環境のことをね、環境を守るための法律、そんなの教えてらっしゃるんですけれども、さっきから何度も言われてる自分の根本はジャズだとね、
うん、
もう一回ね、その石野さんの中でそのどうしてそのジャズと、ジャズが今全部その自分のやってることに結びつくのか、なんとなく私分かるような気はするんですけれども、うん、ちょっとラジオ聞かれてる方のためにも、
ね、やっぱりジャズって最初始まった時って少数派の作り出した音楽だったんだよ ね、黒人が始めたんだけど、でもそれは実は白人にもすごく伝わっていったし、白人が作ってきた音楽と、それから黒人が守ってきた音楽、伝えてきた音楽、それから例えばあの南米の、ね、ラテンの音楽とか、そういうのも全部混ぜてから、最後は最近では日本の音楽もジャズに取り組められるようになってですね、新しいものを作り出す、作り出す時にいろんな要素を融合させていくっていう力が、ね、すごくあって、それがこれまで、ね、伸びてきた活力だったんじゃないかなと思うんだよね。で、環境の、ね、仕事ずっと僕らもやってきた目で見ると、僕らが入った頃まだ環境の問題ってどちらかというとあんまり人々は大きく注目してなくて、少数派の問題だったんだけど、この地域の問題から地球全体の問題に広がっていったし、それからそのなんていうのかな、国際問題になって、それから次の世代にも大きい影響を及ぼす問題になってきたということが、やっぱそういう、こう広がり発展してきたということのね、共通性がなんとなくねあるんじゃないかなというふうにね考えているんですよ。でやっぱそこの共通性がね、なんかその自分の中ではすごく、いつもあって、だからあのジャズを聴くことと、なんか環境の仕事をするということをね、なんかね、伝わってるどっかでね、
絶対につながってるんですよね。ラジオをお聞きの皆さん、お分かりになりましたでしょうか。もうあの高校の頃から本当にユニークな方でしたのでやっぱりそのユニークな考えでやはり仕事をされていく、これからの日本をね、どんどん変わっていくためにも素晴らしい仕事、まあ、ジャズ最後に残しとけばいいですから、今しばらく今本当にこの環境問題大事ですから、本当に石野さんのような方が取り組んでくださるというのは心強いなと私は思います。
ありがとうございます、
はい、ではこの辺でもうね、インタビューをやめまして、
はい、
せっかくの同級生の再会ですから、もうちょっとワイン入ってきてますけども、さらに飲みましょうか。
飲みましょう、ぜひ、
はい、そういうことで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、録音でお聞きいただきました。あのあとまだしばらくザ・ピーナッツを聞きながら、スタッフも一緒に楽しく飲み語りました。その時石野さんから聞いた話なんですが、アメリカインディアンの言い伝えに、環境は先祖から受け継いできたものではなく、子孫から借りているものなんだという言葉があるそうです。この言葉を聞いて本当にハッとしました。環境は次世代の子どもたちから借りているもの、借りているんだから大切に使って返さないといけないですよね。ジャズと環境がつながっているというユニークな発想に通じる逆転の思想っていうんでしょうか。石野さんの、まあ、こうした思いっていうのはきっと子どもの頃から親しんだこの三国安島の自然にあったんじゃないのかなと、インタビューを終えてからやっと少し分かったような気がしました。番組へのアクセスはファックスナンバー 0778-53-2563、またはダッチミンダッチミンとひらがなで検索してください。今日はザ・ピーナッツの CD から懐かしい曲をお聴きいただいてきましたが、ここでもう一度若い方たちのために、ザ・ピーナッツというのは アメリカ大衆音楽のエッセンスをいち早く取り入れ、和製ポップスとして歌い上げた双子の歌手。映画やテレビでも大活躍しました。映画ゴジラ対モスラや人気番組シャボン玉ホリデーなど、ザ・ピーナッツが日本音楽シーンにもたらした影響は計り知れません。さて石野浩也さん、最後にやりたいことはジャズと言い切りました。石野さんは実はジャズを聴くだけではなく、パーツはドラム、ドラマーなんです。まあそろそろその原点に戻ってきたのでしょうか。原点に戻るとザ・ピーナッツなんだそうです。これは私もよくわかります。今日最後の曲は同級生同士が一致した曲、ザ・ピーナッツで恋のバカンスを聴きながらお別れです。
ため息の出るようなあなたの口づけに、囁いた約束は二人だけの秘め事、ため息が出ちゃう、ああ恋の喜びにバラ色の月日よ、初めてあなたを見た恋のバカンス。